ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。イスラエル国防軍はヨルダン川西岸のハマス指導者の排除に成功したと主張したことについてお伝えします。イスラエル国防軍は5月27日月曜日、ガザ地区のラファ市北西部での空爆でヨルダン川西岸のハマス運動指導者ヤシン・ラビア氏と数人の高官を排除したと発表しました。スプートニックが報じたアンタラ通信が引用したように、イスラエル国防軍はラビアがユダヤとサマリアでのハマスの活動をすべて主導し、この地域でのハマスの攻撃を計画したと述べました。イスラエル国防軍はまた発生した攻撃と火災の結果、その地域の民間人数名が負傷したことを示す報告を受け取りました。この事件は調査中です。2023年10月7日、ハマスはイスラエルに対して大規模なロケット弾攻撃を開始し、この攻撃で1200人近くが死亡、約240人が拉致されました。イスラエルは報復攻撃を開始し、その結果3万5900人以上のパレスチナ人が殺害されました。一方、ガザでは100人以上の人質が依然としてハマスに拘束されていると見られています。それでは次のニュースです。韓国、日本、中国は朝鮮半島の平和へのコミットメントを確認したことについてお伝えします。韓国、日本、中国の首脳は朝鮮半島の平和と安定を促進する決意を再確認しました。この約束は、北朝鮮が6月4日までに軍事偵察衛星を搭載した宇宙ロケットを打ち上げる計画を日本に通告したことを受けた後の5月27日月曜日、ソウルでの首脳会談で韓国のユン・ソクヨル大統領、日本の岸田文雄首相、中国のリー・チアン首相によって合意されました。これは連合ニュースが報じたアンタラ通信が引用しました。この会談でユン大統領と岸田首相は、北朝鮮による人工衛星打ち上げ計画は弾道ミサイル技術の使用を禁止する国連安全保障理事会決議に違反していると非難しました。 一方、中国の李強首相は北朝鮮への直接の言及を避けつつ、緊張緩和に向け自制するよう関係各国に呼びかけました。三者会合では6つの特定分野、すなわち経済と貿易、持続可能な開発、健康問題、科学技術、災害管理と安全、人的交流という6つの特定分野での協力を強化する方法について議論しました。それでは次のニュースです。国連の報告者はガザでのイスラエルの残虐行為を法の違反の一形態と述べることについてお伝えします。パレスチナに関する国連特別報告者のフランセスカ・アルバニーズ氏は、パレスチナ人に対するイスラエルの残虐行為を批判しました。同氏は、これは国際法へのあからさまな違反であり容認できないと述べました。アルバニーズ氏は5月27日月曜日、ソーシャルメディア X を通じてこれを伝えました。同氏は国際社会に対し、ガザでの大虐殺をやめるよう同国に対する外圧を強化するよう求めました。アルバニーズ氏によると、国際会議からの制裁のような外圧がなければガザでの大虐殺は簡単には終わらないということです。イスラエルは制裁、裁判、協定猶予、貿易、パートナーシップと投資として国際会議への参加に対応しなければなりません。それでは次のニュースです。イフィは2024年ヨーロッパ映画祭を開催したことについてお伝えします。第24回ヨーロッパ映画祭、ヨーロッパオンスクリーンまたは EOS がインドネシアで開催されます。2024年ヨーロッパ映画祭は2024年6月7日から16日まで、インドネシアの8都市、すなわちジャカルタ、バンドン、デンパサル、マラン、メダン、シドアルジョ、スラバヤ、ジョジャカルタで開催されます。5月27日月曜日、 EOS 記者会見後、ジャカルタのアンスチチュードフランセインドネシアで行われたボイスオフインドネシアの特別インタビューで、在インドネシア欧州連合大使であるデニス・チャイビ氏は、 EOS に対するインドネシア国民の関心が非常に高いことを感じていると述べました。チャイビ大使によれば、このヨーロッパ映画イベントは文化外交として重要であるとのことです。はい、重要なポイントは文化外交と呼ばれます。それは人々が人々と触れ合うことです。私たちはコミュニケーションを取ることで初めて良好な関係を築くことができるのです。ですから、この映画祭は人々が人々とコミュニケーションを取り、それを通じて欧州連合とインドネシアの関係が緊密になることを目的としています。デニス・チャイビ氏は、 EOS2024 年では上映されるヨーロッパ映画には多くの女性監督が登場すると述べました。インドネシアの8都市で10日間最新のヨーロッパ映画75本が無料上映されます。2024年のヨーロッパ映画祭では、キプロス、リトアニア、ジョージアという新たな3カ国が初めて映画を上映します。 EOS2024 年ではヨーロッパ諸国の映画の 上映とは別にインドネシアの短編映画やオンロケーションプログラムでヨーロッパで撮影されたインドネシア映画の上映やヨーロッパとインドネシアの映画産業に関連する特別の活動もあります。それでは最後のニュースです。観光創造経済大臣はジャムーが観光と経済に貢献すると述べたことについてお伝えします。サンディエゴの観光創造経済大臣は漢方薬ジャムーは観光と創造経済の回復力にプラスに貢献するため、その利用が増やす必要があると述べました。同市は5月27日月曜日、ジャカルタで開催された2024年全国漢方薬デー記念式典でオンラインで挨拶した際、こう述べました。観光創造経済大臣は2023年12月6日のボツワナ共和国の無形文化遺産保護のための政府間委員会の第18回会合でユネスコが漢方薬をインドネシアの無形文化遺産として正式に指定したと述べました。サンディエゴの大臣によると、観光創造経済省はインドネシア漢方薬評議会または DGI と協力し、観光分野や若い世代の間で漢方薬の使用や活用が拡大し続けるよう協力しています。サンディエゴの大臣は漢方薬をインドネシア固有の文化遺産とすることで、若い世代が今後も健康文化を未来に残すために協力し続けることを望んでいます。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はインドネシア観光指数の上昇についてお伝えします。インドネシア観光の世界は成長を続けています。インドネシア経済と世界経済のあらゆる部門に壊滅的な打撃を与えた新型コロナウイルス感染症または COVID-19 のパンデミック後、インドネシアの観光部門はこの部門からの収入を増やすために改善を続けてきました。インドネシア政府はインフラの提供、さまざまな形の施設の拡張、政府と民間部門の間の調整活動の実施、インドネシア及び海外での規制と促進、また特に目的地を開発する中で観光を支援する政策の優先順位付けなど、観光分野におけるさまざまな打開策を取ってきました。この取り組みの結果、インドネシアの観光パフォーマンス指数または TTDI はベルギー、ニュージーランド、トルコを上回り、世界第22位に上昇しました。この順位は目標であった29位を上回っています。2024年5月、世界経済フォーラムは観光パフォーマンス指数を発表しました。この指数は持続可能で回復力のある良好と観光の発展を可能にする一連の要因と政策を策定します。報告書によると、米国が5点24点で1位となり、次いでスペイン5点18点、日本5点09点、フランス5点07点、オーストラリア5点00点となりました。一方、インドネシアは4点46点で22位となり、前回の34位から10位上がりました。インドネシア観光指数の上昇は、観光産業の成長がますます力強くなり、国内外の観光局の 関心を集めていることを示しています。インドネシア観光指数はインドネシアの観光産業の健全性と発展を評価するために使用されるベンチマークです。これには観光客の数、観光収入、観光インフラ、観光客の満足度など様々な要素が含まれます。観光指数の上昇はインドネシアの観光部門の成長と進歩を示しています。インドネシアの観光指数の上昇はインドネシアの観光業界が満足していることを意味するものではありません。サンディエゴ・サラフディン・ウノ観光創造経済大臣は5月27日月曜日、ジャカルタで観光の世界をより良い方向に改善するためにはやるべきことがまだたくさんあると述べました。観光部門の質を向上させる取り組みは政府だけの任務ではありません。インドネシアの観光指数が増加し続け、外国人観光客にとっての観光地となるためには政府、民間部門、社会の努力と協力が必要です。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1968年5月28日にガルーダインドネシア航空892便の墜落事件から始めます。ガルーダインドネシア航空892便はジャカルタ発アムステルダム行きの 国際利用客便でシンガポール、バンコク、ボンバイ、または現在のムンバイのカラチ、カイロ、ローマに立ち寄りました。1968年5月28日のこのコンベア 990A ジェット機はボンベイ発カラチ行きの便でサンタクロス空港または現在のチャトラパティ・シファラジ・マハラジ国際空港を離陸後墜落しました。飛行機はナラソパラの町近くにあるビラルパダ村に墜落し、乗客乗員29人を地上の一人が死亡しました。次は国際アムネスティデイについてです。国際アムネスティデイは毎年5月28日に祝われます。アムネスティインターナショナルは人権を擁護し、人権侵害に関する理解を広めることを目的としています。国際アムネスティデイはあらゆる人種、国籍、文化の人々が人権に焦点を当てたイベントに参加することを奨励します。最後はアゼルバイジャン民主共和国の設立についてです。アゼルバイジャン民主共和国は1917年のロシア革命に始まったロシア帝国の崩壊後の1918年5月28日に誕生し、独立はティフリスのアゼルバイジャン国家評議会によって宣言されました。この共和国は北にロシア、北西にジョージア民主共和国、西にアルメニア民主共和国、南にペルシア帝国と国境を接しています。アゼルバイジャン民主共和国の下では普通独立比例代表に基づいて選出された議会を備えた政府システムが発展しました。この議会は国権の最高機関であり、閣僚評議会が責任を負います。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Jantungku terpompa. jangan hentikan gebrak sayapmu. Sintas hinggap di permai hatiku. Jaga bara kau jadi apiku. Senyap menyala di radar hatiku.
Wahai cinta, beri pertanda. Dengar kupu-kupu yang bicara. Bisingkan darah, melantunkan darah. Asmara, anaikan cinta. Setangkai bunga takkan buat kau layu dan kecewa. Kan ku jaga indah hatinya. Cinta, beri pertanda. Bisingkan darah,
Indonesia. Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は間もなくフリーポート株の 61% を所有することになることについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、近い将来、インドネシアはフリーポートインドネシア株式会社の株式所有権を現在の 51% から 61% に引き上げると述べました。大統領は株式所有権の追加により、ロイヤルティ、法人所得税、従業員所得税、輸出関税の形でフリーポートインドネシア株式会社の利益の80% が公募に納められるだろうと述べました。5月27日月曜日、ジャカルタのイストラスナヤンで行われた2024年から2029年までのアンソール青少年運動役員任命式で演説したジョコ・ウィドド大統領は、フリーポートはもはや米国のものではなく、すでにインドネシアのものであると振り返し強調しました。フリーポート社について言えば、それはもはやアメリカのものではなく、私たちの国、インドネシアの財産となっています。それはもう私たちのものであり、それは引き継ぎです。私はお金を使って、力を使うのではなく、お金を使ってそれを少し開けました。私たちはアメリカからお金を受け取り、フリーポートに支払いました。40年のうちに必ず返済されます。神様のご意思なら今年返済されるでしょう。ジョコ・ウィドド大統領はフリーポート株の大部分を引き継ぐプロセスがインドネシア政府によって秘密裏に実行され約3年半ばかかったと明らかにしました。さらに国家元首は現在世界の銅価格が大幅に上昇しているためフリーポートの株式の価値は政府がフリーポートを回収した時の4倍になっていると説明しました。大統領は、インドネシアは公衆プロセスが行われた後、次々と利益を上げたと続けました。さらに、当時フリーポートの所有者が当時の経済ショックを理由に手放したいと考えていたため、インドネシア側には 幸運がありました。大統領はフリーポート改修の取り組みがパプアでの混乱を引き起こすのではないかとの懸念があるものの、政府はインドネシアで50年間操業してきた鉱山会社を買収するための措置を以前として講じていることを認めました。ジョコビド大統領はフリーポート買収の成功に続いてパルタミナによるロカン航空の買収が続くと付け加えました。大統領は外国に管理されるより自国で管理する方が良いかどうか判断すると述べました。2018年12月インドネシアは国有鉱山保有会社イナルム株式会社またはマイン ID を通じてフリーポートインドネシア株式会社を正式に買収し、買収額は38億5000万米ドルに上りました。リスナー皆さん、これでインドネシア区を終わります。
Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日は中部ジャワの伝統的なお菓子をご紹介します。中部ジャワ州発祥の伝統的なお菓子はほとんど全ては甘い味です。それとは別に、中部ジャワのお菓子もシンプルな形ですが魅力的な味わいを持っています。ジャパチークでモトブロンを食べると、この甘い味とシンプルな形を見つけることができます。これは目の形をしたユニークな見た目のお菓子です。基本的な材料はカサバで、若いココナッツやピサン単独などの他の混合物を使用して作られています。モトブロンは薄くし外観を持っています。赤、黄色、緑などの魅力的な色を持っています。その薄くし見た目は誰もが食べたくなるものです。モトブロンという名前はジャワ語から来ています。目を意味するのはモト、そして眩しさを意味するのはブロンです。このお菓子の形が飛び出した目の形に似ていることから、モトブロンと呼ばれています。モトブロンとは別に、この伝統的なジャパラ料理の別名はモトブロンです。このスナックはココナッツミルクソースを添えられていませんが、すりおろしたココナッツをかけて食べています。ジャパラの伝統的なモトブロンを作るための材料は、カサバ、塩、グラヌール砂糖、すりおろした若いココナッツ、バナナ、バニラ、そして食品直食料です。この商品は皮を剥いた丸ごとのバナナを滑らかなキャサーバーで覆い、染色して調理するまで蒸ししたものです。モトブロンのお召し上がり方はとても簡単で、焼き上がったら目の形に薄く切るだけです。モトブロンの部分をすりおろしたココナッツと混ぜ、少量の砂糖と塩を加えて風味を加えます。この食べ物はジャパラの伝統的なお菓子の一つで、5000ルピアからの価格で伝統的な市場で広く販売されています。伝統的な食べ物が好きな人は、この目の形をしたお菓子をぜひ試してください。きっと中毒になるでしょう。リスナーの皆さん、これでパソワナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia、 LRE 海外放送局とインドネシアの 教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Tidak boleh、 日本語でしてはいけないです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは Tidak boleh、 日本語でしてはいけないというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のフロッガーであるクリスさんとダイビングガイドの間で行われます。ダイビングガイドはクリスさんにダイビング中にサンゴ礁に触らないよう注意しました。
Sudah siap menyelam, Chris?
Iya, siap。
Satu hal penting yang harus diingat ketika menyelam di sini, penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang.
Baik, saya tidak sabar ingin melihat keindahan terumbu karang Pulau Hoga.
Risno minasan, kaiwa o kiita to, kyou no topic tidak boleh, nihongo de shite wa ikenai.に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ペニャラム、ペニャラム、日本語でダイバー、ダイバー。ティダボレ、ティダボレ、日本語でしていけない、していけない。メニャント、メニャント、日本語で触る、触る。Terumbu karang, terumbu karang, Nihongo de sanggo shou, sanggo shou. Penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang, penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang, Nihongo de. Daiba wa sanggo shou ni sawarete wa ikemasen, daiba wa sanggo shou ni sawarete wa ikemasen. Siap, siap, Nihongo de junbi ga dekite, junbi ga dekite.Menyelam, menyelam, Nihongo de Daibingu, daibingu. Penting, penting, Nihongo de juyo, juyo. Harus, harus, Nihongo de yaranakereba narimasen, yaranakereba narimasen. Diingat, diingat, Nihongo de omoidashite, omoidashite. Ketika, ketika, Nihongo deときに、ときに。Tidak sabar、tidak sabar、日本語で待つことできない、待つことできない。Melihat、melihat、日本語で見る、見る。Keindahan、keindahan、日本語で美しさ、美しさ。リスナー皆さん、会話の中ではあなたは penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang、 日本語でダイバーはサンゴ礁に触れてはいけませんという文を聞きました。この文には tidak boleh、 日本語でしていけないという表現があります。これは禁止されている、または強化されていないという意味です。Tidak boleh、 日本語でしていけないという表現は禁止を表現するために使用できます。この文では Tidak boleh、 日本語でしていけないという表現の後に禁止されている行為、すなわち menyentuh terumbu karang、 日本語でサンゴ礁に触れるが続きます。では他の文で Tidak boleh、日本語でしていけないという禁止表現を使用する例を聞いてみましょう。Pengunjung tidak boleh merokok di area ini。日本語で、訪問者はこのエリアで喫煙は禁止されています。Penyelam pemula tidak boleh menyelam terlalu dalam。日本語で、初心者ダイバーはあまり深く潜らないでください。インドネシアは熱帯に位置し、水温が温暖であるため、インドネシアの 海域にはサンゴ礁が多く存在します。サンゴ礁は海洋生物層のグループによって生成される物質から形成された石灰岩の山の形をした水中生態系です。サンゴ礁は様々な海洋動植物の生息地です。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Sudah siap menyelam, Chris?
Iya, siap.
Satu hal penting yang harus diingat ketika menyelam di sini, penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang.
Baik, saya tidak sabar ingin melihat keindahan terumbu karang Pulau Hoga.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はアクリオジュニアが歌うバティックリアオをご紹介します。この曲はベニーリアオによって作曲されました。歌詞は様々な色や模様を持つリアオのバティックについて語っています。このバティックを身につけると人は誰でも美しく凛々しくなれるでしょう。 また、バティクリアウと輸曲は、リアウの芸術と文化を守り、保護するよう一般の人々に呼びかけており、その一つがリアウのバティックです。それでは皆さん、アクリオジュニアが歌うバティクリアウを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Of Indonesia.
Yeah.
Rizna minasan, kore de Nihongo hoso wo owarimasu. Saigo made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account wo follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia, Instagram wa VOI_official, Twitter wa @VOIIndonesia, TikTok wa VOI_official, メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。